最初に賛美をします、はい。であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは 御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰でも自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も各々自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アメン。では賛美です。はい、
信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、 天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
孤独文の39番です。孤独文の39番、イザヤの55章。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。
なぜ糧に習う者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。
主を尋ね求めよ、見出しうるときに。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。アーメン。
賛美です。
私たちの確かな道であるイエス・キリストを歩ませてください。そのイエス・キリストをたどって今日も私たちは父の前にたどり着き、そして父の前でイエス・キリストを重ねきて、キリストの血潮に浸されて、そして父を礼拝し敬います。私たちの礼拝を受け取ってください。私を通らなければ誰も父の元に行くことができないと主は私たちにご自身を父に通る道として私たちに来てくださったことを感謝いたします。今日も私たちは神の右に座したまえり、賢い世に来なりで生きる者と死んだ者と裁きたも、その王なるイエスの前に王のような祭司、霊と誠を携えた賛美と祈りとなって、賛美一体の神様を礼拝いたします。私たちの礼拝を受け取ってください。今日も御言葉を携え、あなたの御言葉を宣言するあなたの働き人の上に主よ共にいてください。御国から使わされたスポークスマンとして、あなたの命、あなたの恵み、あなたの許し、あなたの癒し、この全てを一点一角も狂うことなく伝えることができますように、イエスを助けてください。この礼拝に集い、この礼拝を通してあなたを拝する全ての兄弟姉妹の祈りに合わせて、日本全国で私たちと共にこの御言葉に預かる兄弟姉妹を祝福し、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
しばらくですね、人の祭りを終えて主イエスキリストの祭りに入ろうという、シリーズでメッセージしておりますけれども、今日は今日のメッセージの題はそのまま、もはや人の祭りは終わりです。11月23日に賛美の集会を、主から与えられておりますけれども、そこの、題がこのもはや人の祭りは終わり、そして与えられている御言葉もこのヨハネの2章1節から11節のこのカナの婚礼の場面です。皆さん聖書の中でですね、偉大な奥義と呼ばれており、創世記の初めの方にあって黙示録の終わりの方にある、その偉大な奥義とは何だかご存知でしょうか。
結婚です。
そう、結婚です。冒頭で妻たちを、夫たちをと語りましたけれども、これキリストと教会を指して言ってるのですという言葉に皆さん気づいたでしょうか。自分が妻の女性だったら、あ、妻は何に従わなきゃいけないのとか、夫だったら、愛しなさい、そういったことに目をとどめられがちなんですけれども、でも皆さんに求められているのはキリストと教会の関係、世における妻と夫の関係は影にすぎません。妻は、地上においてですね、夫に従いなさいと言われたら、どう思うでしょうか。ちょっと眉を引き染める方もいるかもしれませんし、その通りよって言うかもしれません。とにかく妻という立場というのはキリストと教会におけるその教会という立場です。私たちが教会、私たちが キリストの妻、そして妻に求められていることは従うということ。その代わり夫はですね、妻を愛しなさい。この愛というのはアガペの愛、捧げ尽くす愛です。イエス様は私たちに捧げ尽くす愛を持って愛を全うされました。こういうわけで、この偉大な奥義というのは結婚です。カナの婚礼においてこの結婚が行われておりました。しかしですね、このカナという場所においては、ちなみにカナというヘブライ語の意味は嫉妬とか妬みという意味になります。この嫉妬妬みという場所における婚礼で一体何が行われたのか。人の祭りです。誠の夫はイエス様だと言いました。その誠の夫なるイエスというお方を差し置いて、誠の花婿を差し置いて、人間のどんちゃん騒ぎが行われていたんです。花嫁は花婿を愛するべきなのに、別のものを花嫁は愛していた。だからカナ、妬みが起こっているんです。今の昨今のキリスト教会においても、その似たような人の祭りが行われております。十字架が語られなかったり、ね、福音は十字架抜きではもう骨抜きです。十字架抜きにただ単に繁栄の法則が語られ、こうすれば成功する、聖書を元にした成功法則とか、そういった絵本が巷にありますし、また牧師たちも、そういう十字架抜き、悔い改め抜きで、あなたは栄えます、あなたは愛されている、高価で尊い、罪なんかないよ、地獄なんかないよとまで言う牧師もいるそうです。今の世の中、聖書から離れて、そして反キリストが台頭している時代、そして私たちキリスト者たちも試みに合っている時代です。ただしキリスト抜き、十字架抜きの福音はありません。神はないという、神は愛だから地獄はないと言ってる教えは人間の耳にはいいかもしれないですけども、しかしそれは御言葉と反しております。さらにですね、カトリック教会では、まあ、どの宗教も仏教もイスラムも全て信奉している神の行き着くところは同じ神であると、山があって山のてっぺんは一つで、それだけど山のてっぺんに通じる道はいろいろあると、そういうことを言っている人は多いんですけど、なんとカトリック の、 あの最高あの何でしたっけ、司祭教皇が、そういうことを言い出してしまいました。とにかく今の時代、最も聖なる場所に最も悪が入り込んでいる時代となってきております。このようにですね、人の祭りというのはキリスト抜きで人が高められる、人が自分勝手にどんちゃん騒ぎをするという、そのような様相を人の祭りと言い、そしてその人の祭りの行くところは滅びです。事実、人の祭りが活発になってきている、なってきた頃から世の中おかしくなってきております。人が好き勝手行うとき、その反動もまた等しく激しくなっていきます。それはあらかじめ御言葉によって示されていることです。私たちはこれに対してノーと宣言しなければなりません。イエス・キリスト抜きの祭り、ノーです。十字架抜きの福音、これノーです。十字架はあるんです。悔い改めがなければ地獄があるんです。私たちがこの時代、十字架につけられたイエス・キリストこそ主であると宣言するべき時です。
アーメン。
今日の御言葉はカナの婚礼の場所です。その箇所はですね、ヨハネの福音書の2章、まずですね、2章の1節から4節までをお読みしたいと思います。ヨハネの福音書2章1節から、 それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。イエス様はですね、お母さんがいるんです。マリア。そのお母さんがイエス様に向かって、ブドウ酒がありませんと、その結婚の婚礼の場においてブドウ酒がなくなるという失態が起こった時、マリアがさも当たり前のようにイエス様にブドウ酒がありません、なんとかして、どうしよう、買ってきて、まあその後どう続くのかわからないんですけど、とにかくブドウ酒がありません言いました。私たちもですね、イエス様にお金がありません、彼氏がありません好き勝手なことを言うんじゃないでしょうか。人間のですね、もともと持っている誤解というのは、神は何でもかんでも与えてくれる四次元ポケットみたいなものだと思っている節があるところです。神は神、イエスは主です。主人です。
アーメン。
主人に向かって、あれがない、これがない、それで終わりの夫婦関係はどうなるでしょう。滅びます。イエス様は主とするべきお方です。主です。イエス様はですね、主として、主と、自らを主とする者に対してはもう至れり尽くせり、全て必要を満たしてくださいます。神の国とその義を与えるばかりでなく、それに加えて全てのものをお与えくださいます。
アーメン。
でもイエスを主としないもの、この母マリアがですね、イエスさんのことを子供って思って、それでブドウ酒がありませんってだけ言うと、あなたと私に何の関係があるでしょう言われるんですね。息子が母親に向かって、あなたが私何との関係があるでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。不思議な言葉ですね。皆さんがそんなこと言っちゃダメですよ、母親に。皆さんは人です。母親に言うこと、母親の言うことは聞かなきゃいけません。イエス様はなんでこんなこと言ったか。イエス様は主なるお方、メシアです。メシアなるお方に向かって、自分が上の立場から、あれがありません、これがありません、あれください、これください、そういう姿勢では、たとえ母親といえども、あなたと私は何の関係があるだろうと言われちゃうんです。母親とこの間ほど親しい関係はあるでしょうか。ところがその親しい関係であったとしても、イエスを主と認めない者はこういうくすげない態度を捉えてしまうんです。この時ですね、マリアはこういうふうに言われてしまったんですけども、しかしマリアはその時気づかされるんです。このお方、母親としてではなく主として使えるべきだ、そういうふうに思うんですね。今の世の中はですね、キリスト教会においてはこの、人の祭りがはびこっている状況でした。もはやイエスを主としてではなく、このカナの婚礼の場においてイエス様は確かに呼ばれておりました。あの有名なイエス様、あのバプテスマのヨハネがこのお方を見よと言われた、あのお方をこの結婚式に呼べばきっと何かネームバリューがつくんじゃないかとか、ね、今のキリスト教会においてもキリストの名を冠して賛美集会を開いたり、あるいはいろいろな、リバイバル聖会とか開くんですけども、でもキリストの名前、単に名前をその場に持ってきただけで、実は人間だけが好き勝手やってる、 あの先生この先生の栄光を称える会みたいな、あるいは賛美、俺のテクニックを見て見て見てみたいな、もうね、すごいステージアピールする演奏を見せて、でおー素晴らしいって拍手をね、その人が受けちゃう、イエス様は受けない。そういうイエス様の栄光が軽んじられるような、そういう人間の人間による人間のための好き勝手などんちゃん騒ぎが行われているようなありさまです。そして人々はですね、乾いてるんです。ブドウ酒が尽きた、人間の用意したそのブドウ酒はもうありませんと。そして本当に福音を求めてイエス様の死を求めてきた本当の礼拝者たちがその婚礼の場に行って、でもその本当のブドウ酒が提供されなくて、そしてカラカラに植え乾いているような、そういう状況があります。これは終わりの日において御言葉の飢饉が来るとあらかじめ予言されておりました。本当に求めているものは探してもないような状況があります。しかし探し求め続けるものは幸いです。それを見出します。イエス様は祭りの終わりの大いなる日にこうおっしゃいました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私が与えることになる水はその人のうちで泉となって川川となって、その人のうちからほとばしり出るようになるであろうと。イエス様こそ誠に乾きを癒す誠の泉です。さてそのイエス様がですね、マリア、母マリアに対してあなたと私何の関係があるでしょう、女の方言いました。イエス様を主と認めずに彼の力を単に利用する者、彼の名前を語って自分の栄光をたたえようとする者には、たとえどんなに親しい間柄であっても主ははっきりと拒絶します。この言われたように、でここでですね、あなたは私と何の関係があるでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんとイエス様おっしゃってるんです。でここ女の方って言われてるんですが、これはギリシャ語ではギュナイという呼びかけ、これは大人の女性に対しての尊敬を込めた呼びかけです。だから日本語で婦人よとか訳されてる言葉ですが、結構尊敬がこもった言葉でですね、ローマ皇帝のアウグストがエジプトの女王クレオパトラに対して呼ぶのに用いた言葉と言われています。つまり尊称です。尊敬の念が込められており、相手の女性を高める言葉です。イエス様はね、私と何の関係があるでしょうって言った直後にこの尊敬語を使った。尊敬の念が込められているんでしょうか、むしろ皮肉が込められているような感じですね。マリアさん、あなたは私が主であるということよりもあなたの方が主みたいですね。自分のご自身に力がとても終わりのようですね。もしあなたに自分の力で何とかしようとしているのでしたら、どうぞあなたの方で何とかしてくださいということを言われているんじゃないでしょうかね。マリアはそれを聞いてとても悔い改めたんでしょうか、恥じったんでしょうか。マリアはですね、その言葉によって人々の前で自分をへりくだらせました、下ろしました。そこにいる、宴会の人たち、手伝いの人たちですね、その人たちにこういうふうに言います。5節ですね。母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。これです。あの方が言われることを何でもしてあげてください。イエス様がなさることを何でもその通り してください。これが主が動かれるパターンです。主に受け入れられるパターンです。人がですね、勝手にあれこれやりくりしようとするとき、主は動かれません。イエスを主としない者に対してはイエス様、私の時はまだ来ていませんと言うんです。イエス様の言う私の時が来るのは、自分を下ろしてイエス様を主とすること、イエス様 あなたが仰せください、何でもおっしゃったことをいたしますという、この姿勢こそが私たちが取るべき姿勢です。イエス様あれしてこれして、ブドウ酒ない、彼氏いない、こういう姿勢ではまだイエス様動かれないんです。イエス様は徹底的にご自身に従う者に対して御業を働いてくださいます。そういうふうにするとどうするか、ここに世話役という、この宴会の運営を携わる者がいるんですけども、この人の祭りの運営を、のプロフェッショナル、そういう人には到底信じられないようなことが起こるんですよ、ね、世の中にいますね。あ、この場合はあれこれこういうふうにすれば、こうなると、段取りをこうして、そしてあの人に呼びかけて、裏であの人にディベート渡してとか、そういう長けた人はですね、自分のやりくりで生きてるんですけども、そういう人たちにとっては到底信じられないようなことが起こるんです。どうなったか、6節以降です。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの水の亀が、石の水亀が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水亀に水を満たしなさい。彼らは水亀を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アーメン。宴会の世話役はですね、ちょっとなるほど、ああそうかって思うようなことを言いますね。大体誰でも初めに良いブドウ酒を出して、それで人々が酔っ払って、もう良い味も悪い味も分からなくなったような頃に悪いの出せ、そうすればコストダウンする、ね、そういう、なかなかもうなるほどって思いますね。世の中はそんなもんです。でも主の方法は違います。主は逆ですね。良いブドウ酒を、いや実はですね、初めからイエスさん良いブドウ酒を出されることはできたんです。ただそれができなかったのは人の側に問題があったからです。人が初めからこの宴会という場、婚礼という場、そういう大切な場においてイエス様を主とし、イエス様あなたが全て成してください、あなたのおっしゃることは何でもします、そういう姿勢であれば初めから良いブドウ酒で満たされて、そしてその婚礼の場、ブドウ酒が尽きるようなこともなかったんです。そして人々はこんなに素晴らしいブドウ酒は飲んだことがないと、イエス様の提供されたその新しいブドウ酒を味わうことができたんです。さてその新しいブドウ酒の作り方はどうだったでしょうか。水です。原材料は水、水なんですけども、でもそのやり方、重要なのは原材料の方ではなく手段というか、その、途中段階で人が何をするかです。何をしたか、これですね、その主が水亀に水を満たしなさいって言われた時に水を満たすんです、ね、80リットルから120リットルの水を満たすなんて結構重労働ですね。お風呂よりも、多いんじゃないでしょうかね。とにかくイエス様が言われたこと、あたかも意味不明のような聞こえます。でもそれに対して従順にその通りするならば、イエス様は御業を働くんです。そしてイエス様がさあ今汲みなさいって言われたら、その時に汲むんです。まだまだ、いくつもありますよとか、そういう余計なことは口挟まない。イエス様が今汲めと言えば汲むんです。水を注げと言えば注ぐ。イエス様にそうやって徹底的に従順するならば、この 良いブドウ酒は出来上がっていくんです。そしてその良いブドウ酒味わう喜びに満たされて、そして、その時の不足は満ち溢れるんです。私たちはこの人の祭りに対して引導を渡さなくてはなりません。主に支配していただくようにならなくてはなりません。この、水亀やまたブドウ酒は何を意味しているでしょうか。ここでですね、6つの水亀、6つとあります。6という数字、創世記においてですね、第6日目に神さん何を作ったか覚えていらっしゃるでしょうか。人間を作りました。人です。またですね、黙示録に666という数字ができます。それは人を表すと言います。つまり6という数字は人を表します。また水亀、器ですね、器というのはいろいろあります。金でできた器、銀でできた器、良いことに用いられれば悪いことに用いられるものもある。器も人を表します。つまり6つの水亀は人を表します。そしてそれに水を注げとイエス様おっしゃいました。水は、冒頭のエペソ書にも出てきました。御言葉です。御言葉の水の洗いでもって人は清められます。
アーメン。
つまり人をまず御言葉で満たせとイエス様はおっしゃいます。人が御言葉で私たちの内側を満たす。その時人は御言葉は何を言ってるのかわからないかもしれません。御言葉は聖書が難しいという人はたくさんおります。でもそれでも満たし続けるんです。でもある時イエス様の時が来るんです。今汲みなさいと。私たちがそれまで蓄えて御言葉がブドウ酒に変わるんです。喜びに、命に、罪の清めに変わるようになるんです。そして私たちの内側がそのイエス様のブドウ酒で満ち溢れるとき、私たちは命に溢れます。喜びに溢れます。病の人は癒され、貧しさは解放され、また何かに束縛されているものはそこから自由にされます。死の棘は抜かれて、そして呪いから祝福へと作り変えられるんです。
アーメン。
人々はそのブドウ酒を味わうとき、こんなに素晴らしいブドウ酒は見たことがない、なぜ今まで取っておいたのかと、そういうの人は言うんです。でもそのブドウ酒のもとはイエス様から来ます。アーメン。イエス様の言葉に従順してイエス様の言われることは何でもしますというとき、このブドウ酒を皆さんも味わうことができます。
アーメン。
この新しいブドウ酒はですね、ちなみに古いブドウ酒と新しいブドウ酒どちらが価値がありますか。古いブドウ酒ですね、律法学者パリサイ人、のことをイエスが言うとき、人は古いものはやはり良いと、そういうふうにおっしゃる場面もあります。でもこのブドウ酒は新しいブドウ酒ですね。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなくてはなりません。古いブドウ酒というのは所詮人間が考える中で古ければ古いほどいい、つまり昔の教えであれば昔の教えであるほど良い言います。でもイエス様はですね、水、御言葉から新しいブドウ酒を作ります。そしてその新しいブドウ酒を味わったこの宴会の世話役は、ね、どっちがいいと言うでしょうね。新しいブドウ酒を、こんな良いブドウ酒はなんで今まで取っておいたのかというほどに良かったんです。つまり古いブドウ酒、人間の作る古いブドウ酒よりもはるかにイエス様の作られる新しいブドウ酒の方がいいんです。人はですね、古いものの方を良いと思います。おごそかなもの、古くからあった言い伝え。でもイエス様が提供される新しいブドウ酒の方こそ、私たちに新しい命を与え、また喜びを与え、病が癒され、束縛から解放へと、死の時は抜かれるんです。どうか皆様、このイエス様のしもべとして、イエス様の言われることは何でもして、そしてこのイエス様の提供してくださる新しいブドウ酒を作る 助けをします、そういう皆さんであります
よ。アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アレルヤ。お祈りします。愛するイエス様、私たちはあなたの言うことは何でもします。どうぞお押し付けください。私たちがこの終末の時代において生きるとき、ただイエス・キリスト、それも十字架につけられたお方を主として決してそこを譲ることがありませんように。世の中には自分勝手な教えをはびこらせる輩が大勢おります。どうかその教えの風に吹き回されませんように。イエス様があらかじめおっしゃった通り、この終わりの世において最も気をつけるべきは、人に惑わされないように気をつけるということです。私たちがしっかりと御言葉にとどまり、そしてイエス・キリストの御言葉を蓄え、そしてある時イエス様、あなたが私たちにその水をブドウ酒として、喜びとして、命として変えてください。御言葉が命になる時、私たちはイエス・キリストの御座をなすことができ、また全ての不安は解消され、また世の全てのものもあなたによって得ることができるようになります。どうかイエスにあってしっかりととどまり続けられますように。私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ではしばらく御言葉を、皆さんのうちに蓄える時間にしたいと思います。
付けられている古い自分の考え、まだこの社会やいろいろな偉人先人から言いつけられている言い伝えや、さまざま自分が良かれと思っているものを自分という亀の中にいっぱいにしています。でも主よ、私たちがいいと思って蓄えているものが私たちをまっすぐにし、私たちを豊かにし、私たちを祝福し、私たちを育んで、私たちを幸せなものとして生かしていることはありません。主よ、言い伝えは言い伝え、起きては起きて、その役割ははっきりとしていて、救いと命、助けはそういったものから来ません。私たちは私たちという亀の中からさまざまなものを引っ張り出してあれこれと使い分けてきて、もはや今は私たちの中に絞っても出てくるのは嘆きだけです。今日この御言葉に出会って、主よ、空っぽになっている自分という神に御言葉の水をいっぱいにいっぱいに満たして、そしてその御言葉の水がやがてあなたの御言葉によって葡萄酒に変わり、自分の中でも喜びと命が湧き入って、祝福とまだ喜びが湧き入って、他の方々にも私たちが持っているこの葡萄酒の喜びの味、許された味、癒された味、祝福された味、キリストにあって味わったすべての味を他の人々にもそれを味わすことができますように、宴会場がびっくりしたその味、この世のプロがびっくりするような味わいを私たちが運ぶことができますように、今日の御言葉を与えてくださったと感謝いたします。主よ、御言葉で私たちを満たしてください。やがてその御言葉が葡萄酒に変わり、自分が潤い、人も潤すことができますように、私たちを祝福してください。この御言葉に預かるすべての兄弟姉妹、すべての兄弟姉妹をこの御言葉を持って祝福します。今日の御言葉を与えてくださったことを感謝して、水を葡萄酒に変えてくださったイエス様の御名によって祈りました。
主の祈りです。主の祈り、
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
終わりに兄弟たち、喜びなさい。 完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが皆さん一同と共に今も後も限りなくありますように。アーメン。